皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、COP28 が始まって少し経ちました。 COP のね、中身についてはまた改めて、お伝えしていこうかなというふうに思いますけれども、今日はね、最近出版された書籍の紹介をねメインにお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日最初のニュースなんですけれども、温室効果ガス削減進まなければ3度上昇、毒の根源を断てということで、国連がですね、COP28 を前に、発表をしているんですけれども、今の対策のままでは地球温暖化の原因となる温室効果ガスの削減が進まない、世界の平均気温は今世紀末には3度近く上昇するという報告書を公表したということで、なかなかね厳しい状況にあるということなんですね。で、この2022年排出量はね 1.2% も増えて過去最多574億トンということなので、非常にまあ 1.5 度ね目標、これ達成するためには2030年までに大きな削減をする必要があるということなんですけども、この今世紀末気温上昇、今のままの排出が続けば、3度、各国が削減目標を、ね、上げていて、それが達成されても、2.5 度から 2.9 度ぐらいに達してしまうということなんですね。で、それを受けて国連のグテーレス事務総長は、現在の傾向は地球を3度上昇させるという行き詰まりに向かっている、化石燃料という気候危機の毒の根源を断ち切る必要があるということなんですね。で、これは、各国にですね、次期削減目標を高く、してくださいということを訴えているということなんですね。はい、もう一つねニュース紹介したいんですけれども、見出しがですね、漁師ら食べていけぬタイメコン川、温暖化で水量激変、それから漁業減ということなんですね。これもCOP28 で、ね、議論されていますように、損失と損害、ね、これどうなっていくか、この基金が、ね、どういうふうに運用されていくかということになるんですけれども、この資金拠出をめぐって先進国と途上国が対立する中、タイが中所得国、ね、所得がまあ中ほどだということで、この支援の対象から外れる可能性があるということなんですね。で、どんな被害を受けているかということなんですけども、タイ北部の、ね、村に住まれている方で、この、ね、ラオス国境を流れるメコン川沿いで、11月にこの漁師の方が川に仕掛けた網に小さな淡水鯉が約1ヶ月ぶりにかかった。この淡水鯉が上がるのは以前は珍しくなかったんだけど、今は月に1匹も取れればいい方だってことなんで、このままでは漁で、ね、食べていくのは難しいということなんですね。で、このメコン川なんですけれども、中国のチベット高原が源流で、インドシナ半島を蛇行してですね、南シナ海に注ぎ込んでいる、全長4800キロという非常に、ね、長い川であって、流域に暮らす6000万人の暮らしを支えるということなんですね。まあ、これ私もラオスに住んでいて、このタイの反対側から、ね、見ていたということなんですけども、雨季と乾季では、ね、10メートル、川の水位が違うということなんですが、それをうまく利用してですね、農業やったり漁業やったりということなんですけれども、この雨季と乾季の差をね、こう利用しながらっていうことがどうも難しくなっていると。季節によって川の水量が変わる、その自然サイクルに合わせてということが、なかなかできなくなってきているということで、1990年代以降、上流とか支流でダムが相次いで建設された、ね、これも一つ、原因ということと、異常気象によって降水量の減少、これは温暖化が原因ということなんですけども、 水量が不安定、魚が取れなくなったということなんですね。で、このメコン川、下流域はタイ、ラオス、カンボジア、ベトナム、ね、でここ でメコン川委員会っていうのがあるんですけれども、そこはですね、気候変動により過去10年で、流量が減ったということなんですね。2019年過去100年間で最悪と言われる干ばつにも襲われたということですけれども、まあ、これ本当にね、大きな川も、影響を受けている、まあ、あのダムを作るということもね、非常にこう河川に関しては河川に対しては、大きな影響もあるんですけれども、それプラス温暖化の影響がこう、ね、人々の暮らしに与えているということなんですけれども、で、川の変化にですね、動植物が適応できなくなっているということもあって、多くの、ね、漁師の人が、まあ、生活を、ね、漁以外に求めているとかですね、雨季には1日10キロの魚が取れたが最近はゼロの日が多いというようなことで、これまでの、ね、過去の知恵が役に立たなくなったということなんですね。で、温暖化の責任を押し付け合う議論が、ね、ずっと続いているんですけれども、しわ寄せを受けるのはメコン川流域の漁師たちだ、問題を引き起こした側がまず責任を取るべきだというふうにね、この漁師の方がおっしゃっているということで、まあ、まさにね、こういろんなところでの気候変動の影響ということがここでも現れているという感じが、しました。はい。で、今日紹介する書籍は気候変動を学ぼう、変化の担い手になるためにということで、合同出版から出版されているんですけれども、クライメートリアリティプロジェクトジャパン、ね、が、まあ、編集をして、作ったということで、まあ、非常にね、なんていうか130ページぐらいで分かりやすく、ね、基礎から書いているのと、いろんな、ね、事例とか、人の紹介とかもあってですね、なんて、まあ、学ぼうというぐらいですから、多く学べるんじゃないかなということで、帯にはですね、変えなくてはならない、変えることはできる、私たちは変えるということでね、出ているんですけれども、まあ、このクライメートリアリティジャパンはね、前にも紹介したことがあるかと思うんですが、この2011年、ね、アル・ゴア元アメリカ副大統領が立ち上げた、ね、グループ統合する形で、設立して、この世界190カ国に及ぶ気候変動対策に取り組む人々のネットワークであって、その日本の、ね、支部みたいなところが、クライメートリアリティプロジェクトジャパンって今ね、900人近くのボランティアが活動中ということなんですけれども、まあ、この本によりはですね、非常に、まあ、基礎的なところということもありますし、8章に分かれています。目次を紹介してみますと、1章は気候変動と私たちの社会の関わり、2章が深刻化する気候変動に対する私たちの責任、それから3章が気候変動を防ぎ影響を緩和するためにできること、4章日本の温室効果ガスの排出の特徴と削減の可能性、5章が、日本の気候変動対策はどこまで進んでいるのか、それから6章には多様な主体のさまざまな取り組み、これには自治体や企業や大学、若者、NGO という、ね、人たち、主体が、ね、取り上げられている。それから第7章が持続可能な社会の姿と私たちにできること、で最後ね、第8章は脱炭素社会に向けて動き出した人々ということで、10人ぐらいがね、まあ、紹介されているんですけども、トップバッターはグレタ・トゥンベリさんなんですね。若者が動き出すということで、5人ほど、それからさまざまな職業の人が動き出すということで5人ほどということで、まあ、テラエナジーの、ね、社長さんであったり、浜松開誠館高校の校長先生であったりね、いろいろ紹介をされていたりするんですけれども、最後ね、参考文献とかさまざまな、ね、情報が載っていて、非常にこう、ね、面白い内容になっているのかなというふうに思うんですけれども、 この中で、少しね動き出した人々っていうところはね、あの読み手がいがあるのかなというふうに、思っていまして、気候アクティビストをね、生物多様性を尊重していくような、ところとか、自分が住む町で、そこにいる人たちと連帯してね、石炭火力発電に反対をしていくとかですね、若者にね伝わる気候アクションということで、ファッションモデルの、活躍されている方もいたりですね、女性の政治参加の動きを作るというようなこともね、されている方とか、いろいろね、紹介されていて、価格がですね1800円プラス税ということと、130ページくらいの合同出版から出されていて、気候変動を学ぼう、変化の担い手になるためにというタイトルで書かれ、ありますので、ぜひ、手に取って読んでいただけたらありがたいかなというふうに思っているところです。はい、最後ですね、キコネタ君のウェビナーの紹介をさせていただきたいと思いますけども、12月15日、金曜日午後2時からですね、世界の気候訴訟最前線3、韓国での若者の気候訴訟と日本も関わるオーストラリアのガス事業での、訴訟事例ということで、ウェビナーを行います。オンラインでね、Zoom で聞くことができて、参加費はもちろん無料なんですけども、この、気候訴訟はね、私たちが何回か、シリーズでやっているんですが、今回3回目で、韓国ね、この気候訴訟の事例ということで、ここでもですね、若い人たち、韓国の19人の若者たちが、温暖化対策が不十分ということで、憲法裁判所に訴状を提出したということで、韓国人権委員会からの、主張を支持する意見書が出てきたということなんですね。で、こういうね、いきさつだとか現状とかね、いろいろね、紹介をさせていただくということで、イントロダクションとしては、世界の気候訴訟における韓国の挑戦、それから、韓国の弁護士の方なんかにも、登壇していただいて、お話をいただく、同時通訳で、ね、ありますので、言葉の方は、ね、ご心配なくということなんですけれども、12月15日金曜日、ね、気候訴訟に関する、ウェビナー、午後2時から、3時半まで行いますので、ご関心のある方は気候ネットワークのホームページを見ていただいて、申し込んでいただけたらなというふうに思います。はい、ということでですね、COP28 も、行われている中でね、ますます、大変な状況もあるんですけれども、なんとかね、活路を見出していくことにつながっていけばいいかなということで、この放送も続けさせていただきますので、引き続きよろしくお願いします。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。